がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回は神奈川県で家族ががんで治療中の40代の女性から、家族ががん治療中に子供を預けるところがあるのかを知りたいというご相談をいただきました。そこで今回お送りするテーマは、親が療養中の子供のケアどうしたらいい？ということで、坂本さん、この番組のね、第88回では親が治療中に子供の不安をどうやって解消すればいいのかお話を坂本さんに伺いましたけれども、
はい、
今日は親が療養中に子供の生活をどうケアしていけばいいのか、少し具体的にね、掘り下げていきたいと思います。
はい、
実際にやはりその治療とね、向き合うだけでも親御さん大変だと思いますが、そんな中で子供さんの不安も解消しないといけない。そして何より子育てって、私も子供いますが、本当に大変な中で、さらに大きなね、負担を感じている方って多いと思います。実際、坂本さんのところにもいろいろな相談寄せられるんじゃないですか。
うん、そうですね。前回お話ししたときは、親である自分が病気になったことにで、この子の将来はどうなるんだろうとか、そして親ががんだって知ったら、子供が本当に落ち込んで、大変なことになるんじゃないかとか、うん、そのあたりのコミュニケーションの部分だとか、子供さんの心的な負担っていうところに、こう焦点を当ててお話ししたと思います。
はい、
その時には、やっぱりこう、なかなか親の病気だとか、あるいはちょっと病気が少し変わってきて、もし旅立つようなことがあったとしても、やっぱりその病気とか、そういう、体の状況の変化っていうものを、から、子供を遠ざけるってことがなかなか難しい現状がある中で、どう子供さんに病気のことを正しく知ってもらって、
はい、
そして応援隊になってもらうか、
うんうん、
そのあたりちょっとお話しさせていただいたかなと思います。まあ、はい、要は、応援隊になってもらいつつ、家族で一丸となって、こう、がんと向き合っていくっていうことが、うん、やっぱり子供さんにとっても親御さんにとっても頑張れる、うん、まあ一つのね、こう基盤になるんだよっていう話だったかと思うんですけども、
はい、
今日は気持ちの面だけやっぱりこう少し落ち着いたとしても、もう現実的な問題として、
はい、
やっぱり定期的に病院に通院して、抗がん剤を打てば、やっぱりこう仕事に行くのもちょっと支障が出るぐらいの体の辛さがある中で、それはつまり家事や子育てにも影響が出るっていう、
ね、
現実問題があると思いますよね。うん、そのあたりに少し今日は焦点を当ててお話しできるといいのかななんて思ってます。
はい。じゃあ、具体的に、例えば、本当に子供のケアっていうところたくさんね、あって、まずは親と子供さんでよく話し合って不安を解消するっていうところが、今坂本さんもおっしゃったみたいに大切だとは思うんですけど、とはいえ、こう、誰かに頼って、でなんとかちょっとこう自分の負担を少しでも助けてほしいと思う場面もあると思います。うん、子育てをサポートしてもらうためには、どういったところに頼ればいいんですか？
まあ、お子さんのご年齢とか、患者さんを取り巻く、すでに患者さん自身が持っているコミュニティの状況によってちょっと変わってくる部分があると思うんですけども、
はい、
例えば、いわゆるこう保育園とか幼稚園の世代のお子さんがいるってなった時に、やっぱりこう保育園の送り迎えそのものがやっぱり大変だったり、
はい、そうですね。
はい。あとは、本当にこう、ちょっと一人になりたい時って出てくると思うんですよね。
うんうん、
子供のことはすごくもう愛おしくて仕方なくても、やっぱり体がついていかない。うん、従来は、まだ保育園とかにも預けてなかったんだけれども、ちょっとこう、保育園に行くとか、少しこう、一人になるような時間を作れないのかなっていうようなお話、うん、時々出てくるんですね。そういった場合に、もう各市町村単位、まあ、自治体の単位で、もともとですね、一時預かり、保育園の、一時預かりっていうものが、もうサービスとしてあるんですね。これは、保護者の方が、こう、ご病気だとか、あるいは、まあ、いろんな、こう、お仕事の事情だとか、そういった事情によって保育ができない場合に、一時的にお預かりいただけるような制度なんですけども、
はい、
結構私、柏市どんな設定になってたっけなんて思いながら昨日見てたんですが、例えばその3歳以上のお子さんであれば、日中8時半から5時まで預かってもらって1100円とか、一定の金額はかかるんですけれども、 例えばご病気だとやっぱ緊急の事案なので、うん、緊急一時的保育っていうことで最長1ヶ月ぐらいは必要に応じて対応いただけるっていう、そういった制度が実はあります。
そうなんですね、はい、ただでさえ今ちょっと保育園って入りにくいっていうイメージがある中で、うん、一時保育も難しいんじゃないかなって、初めから例えば私だったら尻込みしちゃうかなっていう気もするんですけど、うんうん、そういうふうに自治体にちゃんと相談して緊急の枠があるところもあるので、やっぱり知ってまずは問い合わせてみることが大切ですね。
そうですね、うん、で今各市町村って子ども家庭相談課とか、
はい、
子ども家庭支援課とかちょっと名称は様々ですけど、はい、必ず窓口を設置してくれていて、それこそ0歳から18歳までのお子さんのことで、なんかお子さん単体ではなくて、そのお子さんがいらっしゃるご家庭のことでのちゃんと相談窓口になってくださっているので、まずはそこに一本お電話して相談をするっていうのは大事な一歩かなと思います。
あれなんですね、18歳ってもおっしゃいましたけど、うん、ある程度中学生高校生になって子供がまあ自分でなんとか生活できるかなっていう年齢になると、うん、そういうとこもちょっと頼るっていう発想がなくなってしまうんですけど、うんうん、いいんですね、相談してね。
あ、大丈夫です。年齢設定としてはもう本当今言った通りなので、うん、安心していただければと思うんですね、うん、やっぱりね中学生高校生もなんて言うでしょう、本当に多感な時期というか、
うん、そうですね、
はい、あとまあ中にはですね、まあ私の経験上でお話をすると、やっぱりこう中学生ぐらいのお子さんがいたりする中で、お父さんあるいはお母さんがお一人で子育てをずっとしてきた。で、自分が旅立つ時が近づいてきてるっていう中で、もちろんこう中学生、もう中学校3年生とかだと、一人で過ごせなくはない。だけども、やっぱり誰かがまだ守ってあげなきゃいけない。いろんなところ、部分から守ってあげなきゃいけない世代だ。子供をこの先どうしてあげるといいんだろうってすごく悩まれる親御さんっているんですよね。うん、で、そのある患者さんなんかは、やっぱりもう10年、20年単位で疎遠になっていた自分のご兄弟に、
はい、
連絡を取って、この先自分にもしものことがあったら、子供のことを頼みたいってお話をされたことがあったんですけど、口約束だけで、その後のお子さんの養育を担うっていうことは、やっぱり法的には難しいわけですよ。やっぱりその担おうとする側も気持ちだけでは担えない部分があるじゃないですか。
そうですね、
自分がずっと一緒にね住んで育ててきたわけじゃない、うんうん、命を預かるっていうところで、すごく葛藤された方がいて、そういった場合に里親制度っていうの、まあ多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、はい、専門里親といって本当にこうそのことを専門に研修をちゃんと受けて、
うん、
仕事としてちゃんとやっていくっていう専門里親さんっていう仕組みと、同時に実は親族里親というような仕組み自体もあって、
はい、
そのご親族が一定の研修をきちんと受けた上で、そして法的手続きも進めた上で、親族内のお子さんを里子として迎えるという仕組みが実はあるんですね。だからまあ、ちょっと話が逸れちゃったかもしれないんですけど、やっぱりこう、ご病気の状態とかに合わせて、うん、まあ法的に子供さんのこれからの暮らしっていうものが守られていく、
うん、
そういった制度があるんだってことも、どこかで知っていただけるといいなと思うし、うん、まあ、そのあたりのことも実はそれこそ子供家庭相談課などが窓口となって、相談に乗ってくださるというところです。
そうなんですね。
はい、
親族のね、里親ってなると、うん、普通にこう、法的な手続きは進めるかもしれないですけど、
うん、
研修までやってもらえる制度があるっていうのを私今初めて知りました。
うん、そうですね。
うん、
本当にいろいろ、それこそ、私もついこの間ちょっとある千葉県の、
はい、
まあ、里親会の研修にちょっとお手伝いに行かせていただいたんですけども、本当に皆さん熱心に、
うん、
受講されていて、もちろんその、いろんな、こう、子供さんの発達段階とか、養育に関わるいろんな技術的なこと、知識的なところの研修だけではなくって、
うん、
里親さん同士のつながりっていうところの支え合いもあるようにすごくお見受けしたので、それはちょっと情報として知っといていただくといいかなと思います。
そうですね。うん、本当にそういう研修してくれたり、受け皿があると思うだけで、うん、治療にさらに専念することができたり、気持ちの負担がね、少しでも軽くすることもできますもんね。
そうですね。うん、で、まあ実際、すごくこう、里親とかってすごい遠い存在に見えるかもしれないんですけども、はい、ちょっと制度の話に戻すと、例えばその、少しこう入院を、患者さん自身が、親である自分自身が入院をする間に、子供のとにかくこう世話をする人がいないっていう時に、
はい、
保育園とか通うような制度ではちょっと難しいじゃないですか、うん
はい、
そこをカバーするためにやっぱりこれも自治体でやってるんですが、子ども短期入所っていうあの仕組みがあるんですね、
はい、子ども短期入所、
はい、それこそ18歳未満の児童の方を申請があった場合に、まあ、しかるべき手続きはしなきゃいけないんですが、それを経てあの児童養護施設ですとか、
はい、
あるいはそれこそあの里親をやってる方々にちゃんと自治体からあの連絡が行って預かってもらうっていう仕組みがあります、
ああそうなんですね、
はい、まあ、こちらもあの、なんて言うでしょう。やっぱり費用はあの一定数かかるんですけども、うん、世帯の収入に応じて少しこう金額の設定なども変えてくれているので、うんうん、きっとすごい高額だからもうダメに違いないとか、うん、ちょっと諦めずにまずは聞いてほしいなと思います。
あの、坂本さん、今のお話ですけど、うん、これはあの、例えば、いわゆる児童相談所みたいなところが、うんうん、何かこう窓口になるっていうことなんですか、うん、
第一報と言ったら変ですけど、あの入れる場所としては先ほど申し上げた、例えば柏市だと、子ども支援室家庭児童相談っていう窓口の担当課になるんですね、
はい、
ただもちろんそこから叱るべき手続きの段階で児童相談所など関係機関に連絡が行って、預かっていただけるところを手配してくださる、うん、そんな仕組みになっています。そのあたりが結構実は今なんか仕組みちょっと分かりづらいじゃないですか。
なかなかそうですね。
ですよね。で、実はですね、今結構法整備が進められていて、来年の4月以降に全国の市町村に子ども家庭センターっていうものが設置される予定なんです。
は
い、これは今まで子育て支援とかっていうのが子供の立場でのこ
う
例えば虐待とか、
あ、そうですね、
家庭の貧困とかっていうところの、はい、あのそこを支援する仕組みのところと、子育てそれこそあの妊産婦とか乳幼児の保護者を支援する窓口とちょっと法律元となる法律自体も別々で、
うん、
ちょっと別々に動いてたような経緯があるんですけども、すごくリンクしたところなので、まるっと包括的に、はい、支援する体制にしましょうということで、今結構実はですね、国でこれ会議が開かれているようでして、
うんうん、
私もちょっと専門分野ではないので、細かいこと把握はできてないんですけど、うん、あの、すごくこう、わかりやすくなると思います。例えばその、がん領域で、がんのことを相談できる窓口ってなんかわかりづらいっていう時代があって、うん、そこから法整備が進んで、がん相談支援センターっていうところにまずは相談してくださいってなったのと同じで、うん、子どもさんのいらっしゃるご家庭まるっと、はい、まずはここに相談してくださいっていうことが非常に分かりやすくなる見込みなので、今日はまず現段階の仕組みのとこちょっとお話ししましたけども、
はい、
1年後少し体制も変わってきてるかもしれないので、また別の機会にそのあたり触れられるといいですね。
うん、そうですね。もう2024年に子ども家庭センターがスタートするということで、うん、これをね、聞くとちょっと心強いなぁと思います。私、その、がん相談支援センターっていう場所にいろんなね、あの、自分のことを相談しても大丈夫ですよっていうのはもちろん把握はしていたんですけど、うん、なかなかじゃあ自分のその子供のことだったり、うん、子供のこれからだったりっていうところまで、うん、がん相談支援センターに相談していいんだってちょっと実はまだ思っていなかったので、うん、そこまで含めて、うん、本当にその患者さんのご自身の身の回りのことでどんなことでも困っていることはまず一旦相談してみてくださいっていうことでいいんですね、
う
ん、
そうですね、うん、まずあの言葉に出して相談してみていただけるといいなと思います、うん、やはりこう我々相談員の特徴だったり、まあ、強みっていうところがあの他の医療職と違って自分たちが提供しているその病院で提供している医療行為だけにとどまらないんですよね、うん、お手伝いの幅が、やっぱりこう社会のいろんな仕組みとネットワークを組みながらあの連携をしながら、うん、その患者さんの悩みだとかあの疑問っていうところの解決に少しでもこう役に立てるようにお手伝いする場所なので、うん、我々自身もすごくこの普段から地域のいろんな方々専門職の方もそうだしボランティアの方市民の方とかとつながりを作ることすごく大事にしているんですけども、あのそこをこう怠らずあのそういったことも継続的に頑張りつつ皆さんのことをお手伝いしたいと思っているので、ぜひご活用いただければと思います。
はい、本当にもう身の回りのことをどんなことでもちょっと困ってるなとか、うん、これからどうしようかなと思っている方はあの身近ながん相談支援センター、もちろんねあのお電話で坂本さんがいらっしゃる東病院のがん相談支援センターに電話かけていただいても大丈夫ですし、身近なねところのねがん相談支援センターに直接行っていただいても大丈夫ですので、ぜひご活用ください。さて次回は 体調はどうですかに対する返答に未だに困っていますというご相談を取り上げます。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お子さんがいらっしゃるがん患者さんにとって自分のことより もう子供の方が本当に大切だと思ってらっしゃる方多いと思います。どうね、相談していいかわからないとき、何をこう解決の糸口にしていいかもわからないときなど、まずはがん相談支援センターに相談をしてください。電話でもね、匿名でも相談に乗ってもらえますので、お気軽に利用していただければと思います。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。